恵みをいただく御言葉は詩編の118編です。詩編118編、初めに10節から14節までをお読みいたします。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。まことに私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押し倒しそうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。アーメン。それではお祈りいたします。主の御名によって来られる方に祝福がありますように。ホサンナ、イエス様、あなたを私たちは門を広く開けてお迎えいたします。王の王イエス様、入ってきてください。御言葉として我らの耳から入ってきてくださり、そして私たちのうちで王となってください。御言葉が我らを王とし、我らのうちにイエス様、あなたが王として宿り、そしてあなたが我らを支配してくださいますように。今王の王、主の主イエス様をお迎えするために我らを整えてください。この耳という門を広く開けさせてください。またこのしもべの唇という門をあなたが広く開いてください。御言葉、この命に今日も豊かに預かることができますことを感謝して、我らの主、王の王、我が主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ユダヤ人は、ね、あの御言葉のトーラーを記すとき、巻物を記すとき、ね、主エホバの御名を書き記すとき、ね、もうあらかじめもう体を洗って、そして身を清めてから、ね、その主エホバの御名を書き記します、ね、ですからそれまで、ずっと書いてきた筆を一旦止めて、でそれで主エホバの御名を書き記さなくてならないところでは、ね、そこで一旦そこを外して、ね、身を清めてから再びそこに、当たるんですけども、この詩編118編はですね、もうそこ言うともう何回も何回も身を洗い清めなくてはならない章です、ね、主エホバの御名が非常にたくさん出てきます、ね、新改訳では主の皆が太字で書かれてるんですけど、ね、すごいいっぱいありますね。主は、この5節から、9節までのところでもう1節ごとに主は、ね、主は、ね、1節の中に2つ、ね、5節が出てきますね。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。アーメン。主エホバの御名、この主エホバの御名が私たちを救います。エホバの御名によって、ね、私たちは敵に勝利します。詩編118編にはエホバ、主の御名がたくさん出てくるんですけども、同時に、ね、この25節、ああ主をどうぞ救ってください、ああ主をどうぞ栄えさせてください、 ね、ここイエス様がエルサレムに入場されるとき、群衆たちが白の歯を手に持って、あるいは、ね、衣を道に敷き詰めてイエス様をお迎えした場面で、ね、出てきます。ホーシアンナ、ね、これアーシをどうぞ救ってください、ね、ホーシアンナ、ホサナ、ね、新改訳に出てきますね。主を救ってください。ですからここはエホバなる主の御名によって来られるお方、ね、そのイエス・キリストを預言している書でもあります。26節で、主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した、ね、あります。イエス様はおっしゃいました。あなた方が、ね、エルサレムが救われるためには主の御名によって来る人に祝福があるように、ね、そのように言わなければ、ね、あなた方に救いはない。イエス様はエルサレムを、ね、ああエルサレム、エルサレム嘆かれた場面においてそこを引用されました。ですからイエス様、このお方が主の御名によって来られる、ね、お方、エルサレムに入場される、そして私たちという呪文を通って私たちのうちに入ってきてくださるのはイエス様です。私たちもこの主イエス様の御名によって物事をなすときに、ね、皆さんが主イエス様の名前を携えてイエス様を知らない人のところに行ってイエス様の名前を伝えるとき、皆さんが主の御名によって、ね、来られるものとなるんです。皆さんのうちにいます主イエス様を伝えること、これこそが、ね、イエス様を表しイエス様を届けるもの、ね、イエス様の似姿、またイエス様が形作られるものですね。で、この詩篇118編の、ね、朗読するときに最初にお読みしたところがこの10節から14節のところでした、ね、主の御名によってという言葉が、ね、その言葉が何度も出てきましたね。皆さんが、ね、この世の物事と相対するとき、悪霊と戦うとき、あるいは、ね、礼拝中の眠気とか、そういった良くないこと、主に喜ばれないことと戦うとき、何によって戦うのか、ね、主の御名によってですね、十節のところでは、この詩篇の、ね、作者、まあ、名前は書いてないんですけども、まあ、ダビデだと思うんですが、実節から、ね、全ての国々が私を取り囲んだ、確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう、アメン。そうです、ね、国々がダビデを取り囲みました、ね、しかしダビデは、ね、いろいろな国々、もう本当にペリシテとかモアブとか彼らね、アモンとかいろんな国々が取り囲んできたけれども、でもダビデは主の御名によって、ね、彼らを断ち切ろう、実際に断ち切りました。で、この誠に、ね、彼は私を取り囲んだ、ね、本当に取り囲まれたんです。敵に取り囲まれた、ね、皆さん想像してください。皆さんが一人立ってるところの、ね、人々が取り囲んでる、その取り囲んでる人々はその皆さんの敵であるとき、ね、どうやって立つことができるか、これ主の御名によってなんですね。まあ人と言わず、悪霊とか礼拝中にゴソゴソすることとか眠ることとか、ね、そういった主の喜ばれないことをするような、そのとき、ね、皆さんの悪しき者が、ね、霊的な攻撃を仕掛けてくるとき、そのとき皆さんの力で対抗するんじゃありません。主の御名によって、ね、イエス様の御名によって対抗できるんです、ね、皆さんにはそんな、ね、周り取り囲んでくる敵、それに対抗する力はないです、ね、イエス様、ね、主の御名にこそ力があるんです。あらゆる霊的攻撃や、またあらゆる、ね、主の喜ばれないことを仕掛けよう、させよう、させようする、その悪霊攻撃に対しては皆さん主の御名によって対抗できるんです。この十一節では、彼らは私を取り囲んだ、まことに私を取り囲んだ、確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう、アメン。ね、十二節、彼らは蜂のように私を取り囲んだ、しかし彼らは茨の火のように消された、確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう、アメン。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた、 主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。アーメン、ね、もう本当に読んでて信仰混ぜて読むと力が湧いてきませんか。これ本当に主が確かに私たちの助けとなられた、ね、確かに主の御名によって私たちは、ね、立ち向かってくる者ども、ね、取り囲んでくる者ども、ね、蜂のようにブンブンブンブンと刺そうと、たとえもう運河のごとく、まね、取り囲んでも主の御名によって、ね、その者どもは消されるんです、ね、彼らは茨の火のように消された。十二節ありますね。啓示録にもあります、ね、エルサレムという聖なる都を、ね、軍隊が、ね、あのハルマゲドンの、その場所に集って、そして大勢の軍隊が聖なる都を取り囲うんですけど、でも一瞬にして火が天から下ってきて彼ら焼き滅ぼされる。啓示録に書いてありますね。そうです、悪しき者どもは、ね、主の御名を呼び求める人々を守るために主が天から、ね、火を下してその悪しき者どもを焼き滅ぼす。啓示録に書いてあります。実際その通りになります、ね、まだそのことは歴史的事実としては、ね、起こっていないですけども、やがてその時は来ますし、また皆さんが生きている一つ一つの人生の中においても、皆さんが主の御名を呼び求める時、皆さんの敵である悪魔、サタン、悪霊、一切の汚れた者どもは、ね、皆さんが主イエス様の名を呼ぶ時、イエス様が、ね、助けに来てくださるんです。そして主の御名によって勝利することができるんです。ダビデは主の御名によって、ね、敵に対して立ち向かっていきました、ね、冒頭でお読みしましたのは詩編の18編なんですけども、ね、詩編の18編の中において、この詩編の18編は、ね、主のしもべダビデが、ね、特に敵の手からサウルの手から救い出された時に、ね、読んだ詩編です、ね、詩編の18編の、2節、主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。アーメン、ね、主の御名を呼び求めると、ね、敵から救われるって書いてありますね。主を呼び求めるならば救われる、ね、主は救い、ね、主は救い、これをヘブライ語ではイエシュアと言います、ね、イエシュア、すなわちイエス様です、ね、イエス様の名前はイエシュア、主は救い、ね、です。ですから皆さんがイエス様の名前を持っているとき、主が救いとなって、そして皆さんを助けてくださるんです。あらゆる霊的な攻撃、あらゆる、ね、人間からの、ね、悪意ある物理的な精神的な攻撃、言葉による攻撃、それらのものに対しては皆さんが、ね、主イエス様に助けを呼び求めるならば、イエス様が助けとなって城壁となってくださり、皆さんを守り、また敵をもうその攻撃できなくさせてくださるんです。ダビデは何度も何度もそのような経験をしました。サウルのみならず、ね、この詩編18編の表題では主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から、ね、ありますね。サウルのみならず、サウル以外のあの敵この敵、ね、いろいろな軍隊を彼が、ね、攻め寄せてきた時、その都度ダビデは主の御名によって勝ちました、ね、ゴリアテと敵対した時も、ね、ゴリアテに対しては私は、ね、あ、ダビデが言ったのは、ゴリアテが、剣と槍を持って向かってくるが、しかし私は主の御名によってお前に立ち向かう、主の御名によって立ち向かう、でそれで彼は勝利しました、ね、皆さんも勝利できるんです。主の御名によって立ち向かう時、ね、ですから何か困ったことがあったとき、どうしようもない自分の罪の性質、主を喜ばせない性質、それが起こったとき、自分の力で、ね、何か努力してやろうとしてもそれ無駄だと知ってください。主イエス様の御名によってやるならば、ね、もう 100% の素晴らしい効果を発揮します。ですから主の御名を呼び求めない人、ね、これはもう本当に力がないんですね。で悪魔サタンもそこをついてくるんです、ね、悪魔サタンがついてくるのは いかに人を主から引き離そうとす、ね、そこに焦点を置いてくるんですね。悪魔サタンはイエス様の御名を呼び求めないこと、ね、イエス様を救いとしないこと、これが、ね、悪魔サタンのその最も喜ぶことです。悪魔サタンの最も喜ばないことは、皆さんが主イエス様の御名を呼ぶこと、主イエス様を助けとすること、これが悪霊悪魔サタン一切のものが嫌うこと、それは皆さんがするべきことです、ね、皆さんは悪霊悪魔サタンの嫌がること、すなわちイエス様の名前を呼び求めてイエス様助けてと、ね、呼ぶこと、これが皆さんがなすべきことです。それならば皆さんもダビデのように、あの信仰の偉人たちのように勝利するんです。いかに敵が、ね、もう蜂のように取り囲んだとしても、ね、皆さんは主の皆を呼び求めるとき勝利するんです。そしてこの18編の、ね、30節から、神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、誠に主のほかに誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる、彼は私の足を目鹿のようにし、私を高いところに立たせてくださる、戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。アーメン。戦いのための手を鍛えてくださるんです。青銅の弓さえも引かせてくださるように、 そこまで力を帯びさせてくださる、ダビデは、ね、告白しました。その通りになったんですね。主こそ力です。そして、ね、青銅の弓、ね、弓は的を射るものですね。罪のギリシャ語はハマルティア、的外しです、ね、的外しが罪です。この罪汚れ、ね、これらに対して対抗するは、ね、それは主の御名によってですね、主イエス様によってです。ですから私たちが、ね、主の御名に従っていくとき、どんどんどんどん、ね、聖堂の夢を引く力も鍛えられ、また的に当てるコントロールも鍛えられるんです。皆さんが的を射た歩みしたいでしょうか、ね、的を射ない歩み、これは虚しいものです、ね、ただ労を多くしてもう苦労ばっかりが、ね、まあ、マシコあって何のいいことがないけれども、的を射た歩み、ね、コントロールできるその歩み、それは主に従順服従することによってどんどんどんどん、ね、整えて鍛えられていき、そして以前の罪の性質、主に喜ばれる性質、それは取り除かれていくんです。キーワードは主の御名によってです、ね、確かに主の御名によって敵は断ち切られるんです。もう一度この118編で、この10節から14節のところをお読みしますと、全ての国々が私を取り囲んだ、確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう、彼らは私を取り囲んだ、まことに私を取り囲んだ、確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう、彼らは蜂のように私を取り囲んだ、しかし彼らは茨の火のように消された、確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう、お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた、主は私の力であり褒め歌である、主は私の救いとなられた。アーメン、ね、ここはもうただ信仰を混ぜて宣言するだけです。そして主の御名によって勝利すること、これを自分自身に言い聞かせ、この現実に対して言い聞かせるならば、真実のなる御言葉が現実を覆い尽くし、また皆さんを、ね、取り囲む敵、蜂のように運火のごとく取り囲む敵も主の御名によって消されるんです。茨の火のように、15節から、喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある、主の右の手は力ある働きをする、主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする、私は死ぬことなく帰って生き、そして主の御業を語り継げよう、主は私を厳しく懲らしめられた、 しかし私を死に渡されなかった。アーメン。ね、ここのわずか4節の中においても、ね、主エホバの皆が5回も出てきます、ね、主の皆、この主の皆こそが、ね、私たちの右の手に、ね、力を帯びさせてくださいます。そして主の右の手が力ある働きをされる。そして私たちは、ね、主の皆によって守られ帰って生き、そして主の素晴らしき御業を伝えることができる。主は確かに私たちを懲らしめられることはありますけれども、主は私たちを、ね、滅ぼすために懲らしめられるのではないんです。私たちをむしろもっと良くするために、私たちをさらに義の道に導かれるためにこそ、主は私たちを懲らしめ、そしてさらに、ね、義の道へ、義の門へと入らせてくださるんです、ね、19節にありますね。義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。アーメン。この詩篇118編は、ね、イエス様がエルサレムに入場されるところの、ね、予言が記されております。義の門、エルサレムの門はイエス様に向かって、ね、広く開かれて、そして救いはこの門を、義の門を通して入ってくるんです。義人、それはイエス様を受け入れた人です。でイエス様に対して門を固く閉ざしている人は、ね、義人ではありません、ね、罪人と言います、ね、どんなに人格者でどんなに良い行いをしている人であったとしても、ね、人の目から見た良い、それは、ね、永遠の目から見る良いではないんですね。ただ義なるお方はイエス様のみです。このイエス様を受け入れる人こそ義人呼ばれます。でこの21節から、ね、25節のところがそのイエス様の、ね、来られるところの予言ですね。私はあなたに感謝します、あなたが私に答えられ私の救いとなられたからです、ね、アーメン、ね、非常におなじみの言葉ですね。毎週皆さんこれを宣言してるでしょうか。宣言してますね。あの手術献金袋に書いてありますね。これを、ね、宣言してから主にお捧げするときに本当に義の門から入って来られるイエス様、ね、この方を覚えて本当に喜びが湧き起こってきます。確かに主は皆さんに答えてくださり皆さんの救いとなられるからです。そして、22節から24節これ 新約聖書において、ね、もう、マタイ21章、マルコ12章、ね、ルカの20章、使徒行伝4章、もう何度も出てくるところです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ、喜ぼう。アーメン。ね、まさしくイエス様のことですね。大勢の人々はイエス様を捨てました、ね、こんな石、こんな岩、ね、こんなものをいらないと言って捨てるんですけど、しかし人々が捨てた、ね、石、それが礎の石となった、ね、皆さんの土台石はどなたでしょうか。イエス様です。アーメン。皆さんとても反応が良くなってきましたね。こんな朝早いのに。そうです、イエス様です。イエス様こそが皆さんの土台石、人々がいかに捨てたとしてもこのお方、この岩により頼むならば皆さん揺るぐことがないんです。本当にこれは不思議なことです。主がなさったこと、これ私たちの目には不思議なことだ。そして24節がこれは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう。アメン。主にあって喜びがあります。でこんな朝早くの時間に、ね、主の御前に出てこんなに楽しみ喜んでいる、本当に天から、ね、眺めたら本当に主は喜ばれているでしょうね。どうか皆さん一人一人が本当に主の目に喜びとなりますように。そして、ね、25節は、ああ主をどうぞ救ってください、ああ主をどうぞ栄えさせてください、ね、ホーシアンナー、ホーシアンナー、ね、イエス様来てください、ね、イエス様救ってください、この呼び声をイエス様は本当に喜んでくださいます。 あのエルサレムにおいてね、イエスさんがロバに乗って来られたその時、エルサレムは確かにこの言葉を持って、ね、喜び迎えましたけれども、しかしその1週間後にはそのイエス様を、ね、十字架につけろ十字架につけろに、ね、なってしまいます。本当に人の心は移ろいやすいものですけれども、しかし、ね、イエス様を裏切ってもイエス様を、ね、そうやって殺せなんて言った人でも、それでも再びイエス様に立ち返るならば、イエス様は救ってくださるんです、その人を。十二弟子みんな裏切りました。十一人は戻ってきました、ね、一人イスカリオテユダ、彼だけは、ね、自ら、ね、死んで、でそれで自分勝手な道を、ね、進んでいきました。他の11人はイエス様を裏切ったという恥を忍んでも、それでもイエス様に戻ってきて、イエス様の集いに入ってきた。それで彼らは聖霊を受けました。皆さん、主の集いから離れないようにするべきです。主の皆から、ね、離れないこと、これは私たちが本当に救いにとどまり、また素晴らしい人生を送っていく上で必要なことです。主にとどまること、義なるお方を迎え入れること、それが、ね、義人であり、また救われる人です。26節、主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。アーメン。主の御名、ね、のとどまる主の家、ね、当時は、神殿でした、ね、しかし、ね、そこは礼拝するところです。今この時代において礼拝するところ、ね、教会の中において本当に主の御名を持って、主の御名を呼び求めて、ね、ここでは枝を持って祭りの行列を組め、ね、そう、昔は、白の枝を切ってイエスさんをお迎えしました、ね、そして祭壇の角のところまで。祭壇の角、それは、ね、祭壇は生贄を火で焼くところ、そして祭壇の角、ね、そこは犠牲の血潮を塗るところ。祭壇の角、ね、そこを掴む者はどんな罪を許された、ね、と言われているところです、ね、それで、まあ、あのダビデの将軍ヨアブ、ね、彼がもう裏切り行為した時、祭壇の角を掴みました、ね、この祭壇の角、罪の許しがあるところです。ここに、ね、私たちも行くべきです。イエス様の父を携えて罪許される、その聖なる御座に進み行って、イエス様に罪を清めていただく、また私たちの不完全さを取り除いていただく、ね、これによって私たちは義人になることができるんです。28節から、あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。アーメン。こうして主を褒めたたえることによって、ね、この支援は終わっておりますけれども、皆さんも本当に礼拝の最後において主が素晴らしいことを語ってくださったこと、ね、主が清めてくださったこと、罪を許し、そして力を帯びさせてくださり、悪しきものから聖なるものへと作り変えてくださったこと、これを喜び称えるべきです。どうかこの主の御名によって、ね、これから始まる一日、もろもろの物事を勝利しますように、ね、あのことこのこと、敵と相対するとき、悪魔サタンと戦うとき、また何か、ね、契約ごと重要なことをなすとき、主の御名によって進みゆくならば、主が味方してくださり、主が敵を立ってくださり、そして皆さん自身を栄えさせてくださいます。どうかこの主の御名に栄光がありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めてたたえます。あなたをイエス様褒めてたたえます。あなた救いの御業を私たちになしてくださいました。罪を清めてくださいました。本当であるならば永遠の命に至ることなど到底できないものを、主の御名によって主をあなたは救いをもたらし、私たちをそこへと導いてくださることを感謝します。今日も我らは進みゆきます。主の御名によって、誠に何者が 取り囲もうとも、私たちは主の皆イエス様の名前によって立ち向かいます。どうかその一人一人にあなたが確かに生きておられることを今日もっとよくさらに深く知り味わうことができますように助けてください。今日あなたがこの恵みの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主我らの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。大いなる皆を私たちに与えてくださり、この皆により頼むものを恥を吐くことなく、あなたの御前において主よ、本当にまっすぐに歩むことができますように、そのまっすぐな道をあなたが備えてくださっていることを感謝いたします。あなたの皆によって主よ、私は永遠に生きるその永遠の命を得ました。あなたの十字架がそれを私たちに保証してくださり、あなたの皆の中に主よ父なる神様を呼ぶその幸いが隠されていることを感謝いたします。今日も私たちは主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光を褒めたたえます。そしてこのイエスキリストの名前の中に与えられている、その信じる者に与えられている父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、今日も賛美一体の主の皆を褒めたたえます。私たちをあなたが捉えてください。今日もあなたを私たちの主として、どんなところに行っても恐れおののくことなく、主よあなたの皆を大いに褒めたたえ呼び求めて、主よ勝つ者、主の皆に栄光を捧げるものでありますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちに主の皆を呼ぶこの幸いをことごとく与えてくださり、ことごとく主の皆を呼び、その皆を恩恵に預かることができますように、私たちを祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。